説教をいたします。本日の福音書はイエスが十字架上で殺される前の晩に弟子たちへ語ったことが記されています。イエスは今地上を去ろうとしています。しかしそれは決して弟子たちとの断絶を意味するのではなく、むしろそのことによってこそ両者の愛の交わりが成立するのだとイエスは語ります。イエスは弟子たちにこう言います。私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。あなた方といたときとは、イエスが地上で弟子たちと歩んだ日々のことです。イエスが地上で人間の肉体を持って弟子たちと共にいたのは、福音書によって記述が異なりますが、3年間もしくは1年間という短い期間でした。しかしイエスがこの地上を去って神のもとに行った後、父なる神によって自分の代わりに聖霊という助け主が使わされるとイエスは弟子たちに伝えます。その聖霊はイエス・キリストが肉体を持って地上にいた時のように期限が限定されたものではなく、いつも私たちと共にいてくださる聖なる霊です。聖霊はイエス・キリストの代わりに、そしてイエス・キリストの名によって働かれます。その弟子が、その聖霊が弟子たちにすべてのことを教え、イエスが話したことをことごとく思い起こさせてくださるとはどういうことでしょうか。これまで弟子たちはイエスと共に歩んできた生活の中でイエスから様々な教えを聞いてきました。しかしそれがどんなに素晴らしい教えであっても、弟子たちは本当の意味ではそれらの言葉を理解していませんでした。イエスが繰り返し嘆いていたように、弟子たちは目があっても見えぬ者たち、耳があっても聞こえぬ者たち、心の鈍い者たちでした。しかしイエスがこの地上を去り、弟子たちに聖霊が与えられることによって、初めて弟子たちの心の目は開き、それらの言葉の真意を悟ることができるのです。イエスの弟子たちを助け、その心を開いた聖霊は 現代に生きる私たちをも導く力です。フランス出身の神学者、ジャン・カルバンはこう言います。神は第一に、人間の口を通して、外側から私たちの耳に語り、第二に、聖霊によって私たちの心に語りかけたもう。それはイエス・キリストが私たちと共に今も生きて働いておられるということです。そして聖霊は今この瞬間も私たち人間に働きかけ、いつも新しく何をすべきか教えてくれます。イエス・キリストの言葉や技は過去のものではなく、時代を超えて今を生き続けるものなのです。イエスは次にこう言いました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。キリストが与える平和は、この世が与える平和とは違うというのです。この世が与える平和は、多くの場合、気休めに過ぎないでしょう。旧約の偽預言者も平和を語りました。しかし、彼らが語る平和は、一時的な気休めに過ぎないと指摘したのが預言者エレミアです。エレミア書6章14節にこうあります。彼らは手軽に私の民の傷を癒し、平安がないのに平安、平安と言っている。偽預言者は人々の関心を買おうとして、当時エルサレムに迫っている危機を率直に示して人々の目を覚まさせることをせず、単なる気休めとして平安、平和を語ったというのです。エレミアにはそれが偽預言者の言葉であることが分かっていたのです。手軽に私の民の傷を癒しの手軽にとは、安易に、表面的に、一時的にという意味です。彼らは神の傷を表面の浅いところで取り繕おうとします。しかし、本当の傷は別のところに、もっと深いところにあるのです。その傷の本当の場所と傷の深さがどのくらいまで達しているかを正しく知ること。その最も根本部分にあるものに目を向けることが、誠の癒しと平和に至るために必要不可欠なのです。心の平安なしに、過去を顧みるとき、 私たちは嘆き、後悔し、ああしなければよかった、こうしなければよかったと悔やみがちになります。心の平安なしに将来を思うとき、思い煩いと取り越し苦労にとらわれます。イエスが与える平和は、天から与えられる恵みとして私たちに贈られるのです。その平和は過去と未来と心の煩い、罪の意識に縛られる私たち人間を解放してくださる誠の平和です。フィリピの信徒への手紙4章7節に、人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろうと記されています。私たちが自らの力で私たちの心と思いとを守るのではなくて、神の平安が私たちの心と思いとを守ってくれるということです。その場合に私たちがしなければならないことは、ただその神の平安のうちにとどまること、神の平安のうちに自らを委ね、神の平安のうちに生きることです。日々の中で心の平安を得ることが難しいのが人間だと思います。いつでも心の平安を感じることのできる人はほぼいないでしょう。私たち人間にとって最大の幸せは心の平安を得ることだと言っても過言ではないかもしれません。あなたがあらゆる思い煩いや不安の中にあって心の平安を得たいと感じているとき、心の平安は自分自身で作り出すものではなく、神の平安のうちに自らを委ねることで与えられるものであることを覚えていてください。主イエス・キリストは、あなたの心が神の平安に満たされることを願っています。私たちは、どんな試みの中にいるときにも、神の平安のうちにとどまり、希望と喜びを持って共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは聖霊を私たちに送り、あなたの言葉によって私たちが平安に生きることができるよう働きかけてくださいます。思い煩いや深いところにある傷によって悩む人に、あなたの平安をお与えください。御子、主、イエス・キリストによって祈ります。アーメン。